飲み会に役立ちの酒を楽しむ30の方法。その1、乾杯直後の表情が大切だ。乾杯。みんなで会を交わして手にしているグラスに入ったお酒を指飲んで宴会が始まります。あ、いい酒だ。乾杯直後の表情に注目です。あなたはどんな表情をしていますか。美味しそうな表情をする人が大半ですが、まさに意外な表情をする人がいるようです。沈んだ表情の人です。せっかくの乾杯にもかかわらず、無愛想は伝わりません。気がないのに参加した場合になります。仕方なく参加しているのが問われます。それは見ているのも痛いのです。せっかくの明るい雰囲気に表情は伝わりません。乾杯はやはり美味しそうに飲む姿がふさわしいものです。感謝、祝福、願いの気持ちは乾杯の方にそのものより飲んだ後の表情に現れます。たとえ仕方なく参加している宴会であろうと無理に笑顔をするのも必要です。みんなで美味しそうに飲む姿があってこそ乾杯です。乾杯をしてお酒を飲んだ直後は笑顔になりましょう。うまいお酒だと言わないの表情をすることで宴会の良いスタートができます。その瞬間、仕事の疲れも一気に吹き飛ぶのです。乾杯をした後は美味しそうにお酒を飲む。飲み会に役立ちの酒を楽しむ30の方法。その2、飲むまでは仕事の話は避けること。あなたは会社の人と飲みに行った時、仕事の話をするタイプですか。仕事の話をしてもいいではないかという人もいれば、仕事の話をしない方がいい人もいます。どちらがいいのでしょうか。個人の好みによるかと思いますが、実ははっきり答えがあります。お酒の席で仕事の話はタブです。社員の中にとかチームワークがいいとかそういう問題ではありません。社内で社員の話をするのは禁止用語の流出の可能性があるからです。周りには他のお客さんもいますし、店員もいます。というわけで、居酒屋では他の会社の人が大勢占めているので、聞かれやすい状況です。事実、私は居酒屋で他の会社の人たちが会社の内部情報を言っているのを耳にしたことがあります。会社や上司の口を聞いたこともありますし、新しい企画の話を耳にしたこともあります。お酒が入っているせいで大きな声で話をしているようです。隣で聞いていて、仕事ならこの会社は大丈夫なのかと不安になったからです。居酒屋で仕事の話をする人は社員では仕事の話は慎重な社会人としての損です。居酒屋で社長自ら仕事の話をしたいならその会社の経営は危ないと考えているでしょう。社長がその意識なら社員の意識もかなり低いはずだからです。仕事の話をするなら仕事中にすればいいことです。その場合の業務時間です。デジモンのものでも仕事の話をするなら息抜きまではなくなります。せっかくの息抜きまであるにもかかわらず仕事の話をされると夢から覚めてしまいます。ストレス発散とか余計にストレスが溜まります。仕事を離れて人間関係を深めるであると考えましょう。居酒屋で仕事の話は慎重。飲み会に役立ちの酒を楽しむ30の方法。その3、自分ならの酒を準備するのは普通のこと。どんどん手伝いをしてもいい。手伝いについてよく聞かれるルールがあります。飲み会ができるだけ手伝いは避けた方がいい。飲み会で手伝いをすると話になる。みんなで飲んでいるなら自分ならの酒でも誰かについてもらった方がいい。時々手帳に関する新しいルールが来ます。一人で飲んだら順で作業するしかありませんが、飲み会での手帳に抵抗を感じる人もいるでしょう。確かにみんなで飲んでいるにもかかわらず、手帳すると周りが孤立しているように見えることがあります。周りの様子を無視して手帳ばかりしていると少し寂しい雰囲気になりやすくなるでしょう。飲み会で手帳するとお酒が減っているように気づいていない、気がつかないという不安の様子に見えることもあります。飲み会の手帳は避けた方がいいという考え方も完全に無理ではなく、一理あるのも事実。そのためできるだけ手帳を使える人も多いのではないでしょうか。しかし手帳に新しいルールは不要です。飲み会で手帳してはいけないと考えると気持ちが落ち着きません。周りが次の場合のことない自由の酒が飲めなくなります。気遣いが増えてしまい、かえってお酒を楽しめなくなるのです。飲み会であっても、手帳はマナー違反ではありません。自分が飲むお酒がない、自分でするのは普通のこと。無理に手帳を使える必要はなく、自分のことのお酒であれば自分でついても構いません。手帳をしたからといって、誰かの迷惑になることもなければ、直しだけすることはありません。ニコニコしながら手帳をしていれば雰囲気を壊すこともありません。自分でついた方が自分の量を自分で調整できます。無理に手帳を使える必要はありません。自分で飲むお酒は自由について飲み会を楽しむことに集中しましょう。ただし、手帳はしていいんですが、周りの配慮はあった方がいいでしょう。相手のことのお酒が減ったときは落ち着きましょうかと声をかけましょう。相手がお願いしますと言えば、お酒を進めます。大丈夫ですと断られたとしても、優しい気遣いが伝わるので、雰囲気を盛り上げるように役立ちます。人用のメニューを頼むと人の量も効率しやすい。自分の中で料理を注文するなら自分の好みで食べるのが一般的ですね。常に友人とレストランで食事をするときがいいでしょう。しかし仕事の中で飲むときは異なります。料理を注文するときは人用のメニューはできるだけ控えるようにしましょう。もちろん絶対に注文してはいけないわけではありませんが、控えた方が無難です。一人前料理は本人しか食べられません。人用のメニューを頼むと人の量も効率しやすいのです。ではどうすればいいのでしょうか。できるだけ仲間と一緒に食べる料理を注文するのが理想です。みんなで食べる料理を注文することでみんなで良い食事を楽しめるからです。せっかく仲間と一緒に食事やお酒を楽しむ機会があるわけです。仲間と一緒に楽しめる料理を注文する方がみんなで美味しさを共有できます。食の話題も共通するので話が弾みやすくなるでしょう。また同じ料理を一緒に行うことで仲間が仲間になります。注文するときも仲間とこういうのどうかなと軽く相談してみるのがおすすめです。この目的にみんなで料理を避けたりできるのです。みんなで楽しめる料理を注文する。飲み会に仲間と一緒に楽しむ30の方法。その後、本当に雰囲気を悪くさせるのは飲めない人ではない。飲めない人を責めている人だ。以前に付き合いであった宴会で困った光景を見せたことがあります。新年会や忘年会など国のいいタイミングで行われる宴会は多くの社員が出席するのです。そうした宴会では普段のお酒が苦手で宴会に出席している人も仕事の付き合いで出席をします。やはり、体質上アルコールに弱い人がいます。しかし、そういう社員を責めようとする人がいるのです。アルコールを受け付けない人としながら少しが弱いんだろうと思い、無理に飲ませようとする人がいます。いつも欠席しているなら、状態が飲むよ。なぜ飲まないんだよ。付き合いが悪いぞ。せっかくなら少しが飲むよ。これは本当によくありません。酔っている人は酔っている人を増やそうとします。仲間を増やして盛り上げたいと思っているのです。飲めない人を責めると必ず雰囲気が悪くなります。カラオケで歌いたくない人を無理に歌わせるのと同じです。本人が無理ではないことを無理に進めても雰囲気が悪くなるからです。進められた側は気分が悪いし、外で飲んでいる側も無理に痛みます。続く、このですが、飲まない人は雰囲気を悪くさせてはいません。飲めない人を責めている人こそ雰囲気を悪くさせているのです。飲めない人は少し無理をして出席してくれています。本人が嫌なことは意思を尊重させましょう。無理しすぎる方が雰囲気を悪くさせるのです。飲みたくない人や歌いたくない人を無理しないようにする。飲み会に仲間と酒を楽しむ30の方法。その6、メモ用紙とボールペンがあると話が盛り上がりやすい。私は飲み会に出席するときは漢字でなくてもメモ用紙とボールペンはいつも持参するようにしています。別に漢字からではありません。普通に飲み込みも持参しています。そもそも湿気なのでメモと絵は欠かせません。メモと絵は役立ちます。友人との会話でよくあるのが理解しづらい話です。会社の同僚とはいえ出身地が違っていたり趣味が違っていたりなどなかなか話が噛み合いにくいことがあります。先日飲み会で同僚の中国人と話をしていたことです。出身はどちらですかと尋ねたのはいいのですが、中国の出身地を言われてもピンときませんでした。私は中国の地は詳しくないので出身地の名前を言われても言葉に詰まりました。その時メモと絵が役立ちました。中国人の方に簡単な絵を描いてもらうことでなるほど、ここならと理解できたのです。逆に私が出身地の話をするときも中国人には分かりにくいと思い、メモ用紙に絵を描いて説明しました。中国の秘密なことにありますと絵を描きながら説明するとなるほどと納得してくれました。会話は言葉が基本ですが、上海に絵を描いたりする方が話が理解しやすい場合もあります。理解できるとなるほどと思い話が分かりやすくなるのです。なるほどという時は感動が大切です。納得ながら話が盛り上がります。様々な場面で役立つので常に持参して損はないのです。漢字でなくてもメモ用紙やボールペンを持っていく。飲み会に役立ちの酒を楽しむ30の方法。そのなら、私が心がけているおしゃれのタイミングを上手に確かめる方法。私が新人のことを最も苦労したのはおしゃれです。みなし、おしゃれを忘れているぞ。先輩からよく知られていたものです。飲み物までではおしゃれは常識ですね。自分でお酒をついて飲んでいれば相性のものです。相手のグラスのお酒が少なければ気を利かせておしゃれをしましょう。しかし、これが難しいのです。話が盛り上がることを話に夢中になりおしゃれを忘れてしまうのです。緊張しなし、会話に夢中になっていると相手のグラスのお酒が減っていることに気づくのです。ご夫婦に時間がかかりました。なんとかいい方法はないだろうか。そう思いながら何とか経験していくうちに目が並んでことを伝えました。ポイントは相手のグラスを飲むタイミングです。話をするときは相手のグラスを飲むなら会話をしますよね。話をしながら時々相手のグラスに気をつけて飲むことでしょう。その瞬間、相手のグラスに入っているグラスの最初はなかなかできないのですが、癖になると自然とできるようになります。癖になるとお酒の前までもできてしまいます。友人と食事に行くとき、グラスに入った水の量も自然に確かめてしまう自分になるようです。相手が飲み物を気にするときに一瞬グラスに入れるように量を確認する。飲み会に仲良しの酒を楽しむ30の方法。その8、普通のビールが美味しくなる追加だ。ビールの追加といえば様々あります。通ることができれば十分と思いますが、やはり美味しくいただきたいですね。ご存知ですか？ビールは追加が一つで味が変わります。一般的なビールの追加はグラスの縁にビールの酒を入れることです。ここがようにするなら自然とこういう追加になるでしょう。相手がビールの追加ですが、これはあまり良くないのです。苦味がなかなか飲めない。ではどうすれば美味しくなるでしょうか。美味しくビールをするのは空気に増やせるようなポイントです。グラスの10センチくらい上げたらまず下の中央についてみましょう。ビールは空気に触れると滑らかな味になります。少し高い位置からすることで空気に触れる面積が良くないビールの涙が悪いのです。嘘と思ったら自宅で試してみましょう。グラスにビールの口をつけながら過ぎたビールの味とグラスから10センチ離してすぎたビールの味の違いです。私も最初安心感でした。 実際に試してみるとはっきり分かることは味なしなので驚きます。まろやかになったビールは口当たりが良くなります。美味しくて何杯でも飲めてしまうのです。グラスの10cm 以上からビールをする飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その9、会話の苦手な人が笑いの引き出しを選び増やす方法。普段話をしない人と突然話をするとき笑いに困ることがあります。いえ、実際はどんな会話をすればいいのだろうと不安になる人が多いはずです。笑いの引き出しが豊富な人が雑談のような感覚で笑いを出して話をつなげていきます。普段から会話上手な人が朝飯しないでしょう。しかし普段から仕事するのが苦手な人がいるのも事実です。笑いの引き出しが欲しいと会話で何を話していいのか困りますね。そういうときアドバイスがあります。エンタイに向かう前、新聞で最新ニュースをチェックしておきましょう。最新の時事情報などを頭に入れてからエンタイに向かうと笑いになります。笑いの引き出しを増やしておけば笑いとしても持ちやすくなります。特に新しい情報は多くの人が興味を持ちやすいので耳を傾けてもらいやすくなります。平凡な笑いであったとしても新しいというだけで価値があるように思え興味を持って聞いてもらえるのです。特にエンタイに向かう直前に触れた最新ニュースは相手が知らない可能性があります。何が口にした話でもそうだったのと驚いてもらえることでしょう。いきなり笑いの引き出しが豊富になるわけではありませんが、取り急ぎ引き出しを増やすときかなりの効果があります。エンタイ直前に最新ニュースをチェックしてネタにする。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その10、喉が渇いている状態でいきなりお酒は飲まない。エンタイにある場合は事前準備です。せっかくのエンタイですから食事や飲むものを楽しみたいですね。そこでよく話した相手になります。あらかじめ昼食後に手を倒させたり喉を乾かしたりする人がいます。食べ放題、飲み放題ならたっぷり食事を堪能できそうです。お風呂内のビールを飲む感覚に似ています。お風呂内のビールは格別です。お風呂でたっぷり汗をかけば喉も乾きます。お風呂内のビールのために生きている動物の人もいることです。しかし喉が渇いている時に大量のアルコールですほど危険な飲み方はありません。喉が渇いているためアルコールの吸収力がいつも以上に高い状態です。何度もした結果短時間で大量に飲んでしまいやすい。エンタイで大きくなっていればお酒の量もさらに増えることでしょう。短時間で大量のアルコール摂取は危険です。常用量を超えて飲んでしまいやすくなります。酔ってしまい、ダムしてしまうのです。喉の渇きを潤すときにアルコールがふさわしくありません。最もふさわしいのは水やお茶です。喉が渇いているならアルコールの水分から飲み始めるのがベターです。簡単に溶けてアルコールに軽く口を付けた後、喉の渇きは水やウーロン茶などを用意しましょう。喉が渇いているならアルコールの飲むものから飲み始める。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その11、上司がお酒は飲めるかと聞かれた時の定番の答えから。会社の飲み会では隣の席に上司が座って飲むこともあります。隣に上司が座ると緊張しますね。上司が隣に座った時必ずと言っていいことを聞かれる定番の質問があります。よくお酒は飲むのかという質問です。やはりお酒の席ですから上司としては部下がどのくらい飲むか気になります。あなたはどう答えますか。もちろん仲間同士で飲むならあのまま答えていいでしょう。しかし相手が上司となると答え方にも工夫が必要です。全く飲めませんと言うと上司としても接しづらくなります。お酒が飲めないのは社交性が乏しい印象まで評価にいくかもしれません。とはいえ毎日水を飲んでいますというのもあまり良い印象を持ちません。上司としては部下の健康状態も気になります。お酒は毎日大量に飲んでいる部下であるとあれば自己管理ができていないような印象を受けるでしょう。お酒に飲まれている印象を受け評価にいくのです。正直に答えるとはいえ難しいことです。実はこの場面で定番の答えがあります。確かめる程度ですと言えばいいのです。ここでさっと確かめるというフレーズが出てくればスマートです。確かめるという表現ならお酒の味を楽しみとマナーを心得ている印象を受けます。上司もおやなかなかバレるではないかと安心するに違いありません。上司にお酒は飲めるかと聞かれた時は確かめる程度と答える。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その12、上司が本音で話し合おうという言葉は鵜呑みにしない。腹割って話そうではないか。上司に言いたいと勢いからそう言われることがあります。そうだな、上司が本音で話してもいいと言われているし、たまには堅苦しい雰囲気は無理にして本音で話そうかな。ここで本当に本音で話そうとする人がいるのです。相手が親友ならまだいいのです。親友とはまさに本音で話し合える関係です。遠慮のない率直に言うことで本当に信頼し合います。もちろん時には喧嘩もありますが、本当のことを言ってくれたらこそ限りない存在なのです。しかしいくら本音とはいえ会社との付き合いは別です。よく言いがちな失敗は本音の話です。会社の経営が危ないですよ。社長最近変わりましたか。前から思っていたんですが会社がひどいですよ。いくら上司が本音とはいえ本当に本音を避けすぎるのはよくありません。次の社は出社できなくなります。出社しても救えないかもしれません。いくら本音とはいえ会社では最低限の人間関係があります。上司が本音で話し合おうということは鵜呑みしないことです。あえて言うなら本音を言っているふうです。いつもより少し砕けた口調で話したりプライベートの話をしたりなどする程度に抑えておきましょう。会社の付き合いにブレイクはないのです。上司が本音で話そうと言われたら本音は話さず本音で話しているふうにする。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その13、タバコを吸いすぎる姿は退屈していると誤解されやすい。タバコを吸ってもいいですか。飲み会の席で同席者からタバコを吸ってもいいかと言われました。もちろん OK です。私は禁煙者ですが飲み会の席ですから堅苦しいことを言いたくはありません。同僚です。仕事仲間です。遠慮のない雰囲気は私も賛成です。お互いに堅苦しないしずリラックスをして飲んだり話したりしたいですよね。最初はあまり堅苦しなかったのです。しかし次始めてから驚きました。タバコ1本吸い終わったと思えばまた次のタバコに気をつけ始めます。吸い終わればまた次のタバコです。そんな姿を見ているうちに私は不安になってきました。相手が何度も続けてタバコを吸う姿はつまらないという退屈の姿勢に見えてしまったからです。もっと面白い話をしてくれよと責められている気がしてきました。私以外にも同じように感じた人もいたのではないかと思います。相手はそういうつもりではないのでしょう。しかし次々とタバコを吸う姿は客観的に見てやはり退屈をしている姿として誤解されやすい。こういうことがあるのです。タバコを吸うのはいいですが吸い過ぎは注意です。次なら一本ごとの感覚を取って余裕を持って吸うようにしたいことです。次々とタバコを吸い過ぎないように気をつける。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その14、お酒を吸うならできるだけ女性の方がおすすめ。意外な場面で先輩から知られた印象を変えるものであります。一般的にお酒を吸うのは弟子の紹介することと思います。しかし実際は新人ならでも言われてはありません。それを通過したということがありました。会社で季節の変わり目の飲み会がありました。先輩が持っているグラスのお酒が残りわずかになりました。グラスを持ち上げながら誰かついてくれと先輩から言われたときです。ここは新人であなたたちの仕事だ。そう思いつつお酒を継ぎ出そうとしたときです。あなたは近くにいた場合女性社員も同じことを考えていて同じ動作がぶつかりました。お互いが顔を合わせてその時つい私が出しゃってお酒をしようとしたのです。おい、みなっち、そこはお前の出番じゃない。せっかくお酒をしようとしたのに逆にされてしまいました。ここは新人の仕事じゃないの。続けて先輩は言いました。男にお酒ですが、確かにそれはあなたと思いました。一般的な男性心理としてはやはり私が可愛い女性からお酒を抑えたいと思うのです。男性は女性からお酒を抑えるだけで条件になります。それからというのも私も反省し行動パターンを変えました。もし先輩のグラスのお酒が少なければ近くの女性社員に入場して先輩のお酒を飲めないというようになりました。私が誘っているようにも言いますがそうした方がまだまだまだです。あまり大きな声では言いませんがこういうことを飲み会で心がけておく方がいいでしょう。先輩からお酒を頼まれたら若い女性に飲めないです。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その15、いくら飲み会とはいえプライベートを自覚するのは考えもの。以前出席した飲み会で印象を変えていくことがありました。職場にいる先輩の S さんが大暴走したということです。 S さんは50代の男性です。奥さんとは同じ職場で知り合い高校生の息子さんが一人いるそうです。普段は大変濃厚な人です。しかし一つおかしな部分があります。 S さんはお酒を飲むと急変するタイプなのです。どう急変するかというと自分のいやらしいプライベートを暴走しているのです。私は飲み会の席でたまたま S さんと対面に座りました。お酒を飲み始めてたまに会話をしていたのですが途中からだんだん話の流れが変わるのです。新宿の風俗に通っている話、どういうプレイをしているのかという話、出張先でも風俗に行った話、聞いても前に自分からどんどん暴走します。聞けばもっと暴走してくれます。もちろんお酒はですが多少の打ち上げた会話はしますが S さんの場合暴走するようです。さらに過激な話もありましたがここには書けません。奥さんに知られたら離婚になるだろうという内容です。当然いつもと違う S さんにその場にアメリカ全員が追われて大問題です。暴走されるので別の先輩が S さんに明日会社に来られるようになりますよと言い始めたくらいです。最初は笑っていましたが彼の内容があまりにひどいのでだんだん聞いてしまいました。普段とはあまりに書けられた S さんの実態に驚きです。お酒は怖いと痛感しました。この2時間の飲み会で彼の印象が80度変わってしまったのです。決してそんな風に言えなかったらにショックがあるのです。過激なプライベートを打ち上げられると夢が変わってしまいます。いくらお酒の場でプライベートの話をするとはいえ打ち上げするのは考えものです。たった1年にして信用を失いかねないのです。ちなみに S さんは次の日全く普通の顔をして出社しました。酔いすぎてもプライベートの枠の隅は90。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その16、世界が違えば学べることがたくさんない話は盛り上がる。私新人から年齢の高い上司まで様々な世界の人たちが一つの話題を避けて食事を味わいながら話をします。そういう雑多な状況で感じることがあります。世界の違いです。学生時代に流行った話が違う、少ない分が違う、社会経験が違う、そんな時よく耳にする不満があります。世界が違うから話が合わない、世界の違う人と話をしても楽しくない、その人の考えは古すぎる、あの人の考えは新すぎる。飲み会が苦手な人が共通の言葉です。やはり世界が違うので話が合いにくく感じてしまうのです。社会人にふさわしい言葉ではありません。こういった怖いです。 自分から成長の機会を失うことです。思っても苦心はしないようにしましょう。世代が違えば話が合わないのは当然です。世代が違うなら違う世代から学ぶことする姿勢が大切です。異なる世代からこそ学べる話はあるはずです。年上の人の世代が興味深い話を聞かせてもらいます。自分より若い人が若い世代がやっていることを聞かせてもらいます。それは本人に学ぶ姿勢がないだけです。世代が違うから話ができると考えましょう。世代の違いは楽しいのが肝心です。世代が違えば学べることがたくさんない、むしろ話は盛り上がるはずです。本人に吸収力があるかどうかなのです。世代が違うから話ができると考える。飲み会になりましょうが酒を楽しむ30の方法。その17、楽になってもらおうと酔っている人の背中を刺すのは実は剣。気分が悪い、吐き気がする。お酒を飲みすぎて苦しんでいる人に対して大丈夫。と話しかけながら背中を刺す場面を呼びかけます。みんなが知っているので真似をしている人も多いことでしょう。ところでなぜ背中を刺すのでしょうか。同じ場面に遭遇したとき特に意識をせず自分も相手の背中を刺すことが多いのではないでしょうか。背中を刺せば気持ち悪くなり吐き気が消えるからではないか。曖昧な理由で刺している人が痛んではないでしょうか。吐き気を抑えるために刺すのだと思っているならとんでもない。逆です。背中を刺す本来の意味は吐き気を流すためです。精神が刺す方は背中を下から上に刺します。痛みに向かって吐き気が消えてきます。背中を刺すってなることで安心感も得られ緊張が緩みます。その結果吐き気が流され吐きやすくなるのです。背中を刺すのは本当に吐いてもいい場所でするものです。吐き気の悪い人をテーブル付近で背中を刺すと本当にその場で吐いてしまうこともあります。テーブルの上で吐いてしまうなんて考えただけでもゾッとします。間違いないよう注意しましょう。吐き気を流すときに背中を刺す。飲み会になりながら酒を楽しむ30の方法。その18、どうしても飲み会が嫌な人は仕事を飽きる。あらゆる宴や飲み会などの出席を完全に拒否するのも考えものです。もちろん頻繁に飲み会は難しいでしょう。しかし飲み会は仕事に役立てようとしたりお金も底をついたりします。たまに欠席をするのはいいでしょう。しかし常に欠席しない方は上司や同僚からなんて気持ちいいものではありません。慎重を大します。会社で仕事をする場合、多少はチームを意識する必要があります。多くの会社はやはり団体として動いています。仕事は人間関係の話になっています。完全に出席を拒否していると上司や同僚たちから冷たい目で見られやすくなります。いくら宴会になりとはいえ仕事の付き合いとしてたまには顔を出しておこうがいいのです。すべて新年会や忘年会、歓迎会や送別会は出席した方がいいでしょう。その方が上司や同僚からの目も変わります。飲み会がどうしても嫌だという人は仕事と飽きましょう。仕事と考えれば腹を切って参加できるはずです。上司からの説教を聞き、つまらない仕事を聞くべき。特殊な仕事が時々舞い込んでいる。特別な残業がある人と考えます。そう考えれば少しは嫌な気持ちが前へと送るはずです。飲み会が苦手な人は仕事と飽きる。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その19、人に残された人には話を送ってフォローを入れる。宴会や飲み会でそれぞれ役になって話をするとトイレに行く瞬間があります。飲み物を飲んでいるとやはり途中でトイレに行きたくなる瞬間があるものです。一人がトイレに行くとどうなるでしょうか。一緒に話をしていた相手はトイレから戻っているのでまた再ることになります。この瞬間、窓口が変わります。一人だけぼっとしていても暇です。暇なので携帯電話をいじり始めたりタバコを吸い始めたりなどつまらないという空気が漂い始めます。この瞬間に気づけるかどうかです。空気が悪くならないように防止できるかどうかです。ポツンと一緒になっている人を見つけたらあなたがまた話を振りましょう。全体の雰囲気を一定に保つようにするのです。一緒に話をしている人でも話を振るくらいならできるはずです。せめてトイレに戻っているまでの間何か笑いを振って話をつなげます。話しかけられた人は内心喜んでいるに違いません。こういうことができる人は最悪のポイントがありません。あからさまに気を使っているのは嫌らしいですが、最悪気を使っているのは好印象です。窓口を呼んでいるな。さすがなら、雰囲気が悪くならないように取り残されている人ならば会話を振る。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その10、どうしても緊張するなら早めに言うのが得策。実のところ私は飲み会が苦手です。初対面の人と話をするとき緊張するタイプです。しかも相手が先輩なら言葉もやらないといけないです。態度も気を使います。やはり緊張してしまうのです。飲み会が苦手なのによくこういう話が出ると思いますが、苦手から入るのです。苦手なことと悪い点や失敗に気づきやすくなるのです。おそらく私のように大勢の人と見合いにするのは苦手と感じる人もいるでしょう。嫌いな話をしようと思うものをするできれば苦労はしません。考えることを逆に気にしてしまう人もいます。もし人と接するときに緊張するならいい方法もちろん飲んではいえ、酔いつぶれまで飲むわけではありません。一早く酔いつぶれになり、強制的に緊張を緩めればいいのです。お酒には緊張感を緩める効果があります。早めに酔った方が嫌な気分も流しやすくなります。早めに飲んでいることで何とかうまく気に入れることができるのです。どうしても緊張するなら早めに酔ってしまう。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その11、女子やお客さんの前では足を踏まない。雑誌の場合は足を崩してもいいのですが、テーブル席の場合は気をつけたいことがあります。足を踏まないことです。手相の態度見えるからです。それがいいではないかと思うのですが、自分がそう思っても相手から見るとどうでしょうか。飲み会で話しかけない人を見ると、相手足を踏んでいるものです。大勢が集まると自分が他の人間とは違うのだと優先意識してつい足を踏み返す人がいます。想像してみましょう。相手が足を踏みながら話しかけている姿です。どこまで上から見ているような目線を感じてしまい、意識してしまいませんか。いつの間にか話しかけにくい雰囲気を出してしまい、嫌なチャンスを逃しているところがあるのです。普段から足を踏んでいる人も要注意です。悪いはないにせよ、いつの間にか相手に大きな印象を与えていることがあります。ニュースのアナウンサーで足を踏みながらニュースを読み上げている人はないはずです。特に上司やお客さんの前では厳禁です。お酒を飲んで大きな人とうっかり足を踏みたくなります。目の人の前で足を踏んでいると偉そうに見えて不快にさせてしまいます。足を踏みながらお酒をするなんて言語道断なのです。上司の前で足を踏むのはやめる。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その12、出席しない理由を失速させると嫌われる。ある日飲み会の誘いがあったのですが、私は断りの連絡をしました。ごめん、ちょっと用事があってね。わざと言葉を曖昧にしました。実のところ用事があるというのは嘘です。単に気が悪かっただけです。私はあまり飲み会が好きではありません。どうせ愚痴や下手なんだろうと思うのです。ただ気が悪いから行きたくないと正直に言いづらいのでちょっと用事があるようして断ろうとしました。しかし相手は素直に聞かせてくれませんでした。どんな用事ですか？何があるんですか？教えてくださいよ。しつこく聞いてくるのです。断る理由を尋ねて大したことない理由なら無理やり参加させようと考えているようです。わざと断りを曖昧にしたいから差し上げたかったのですが、本当に用事があると信じていないようです。理由を聞かすまで納得しない様子でした。これには参りました。出席してもらいたい気持ちはありますが、あまりにしつこいとその人の言葉が嫌になってしまいそうです。まだ私が男がいいのです。特に女性の場合は正義があって出席したくないこともあるでしょう。正義なら飲みたくないとは事実でも言いにくい。そういう時ちょっと用事があってという濁した言い方をするものです。濁した言葉の意味を指してほしいと思うのです。断っているなら遅刻させないのも良好な人間関係に必要です。出席しない理由を乗せたらそれらの事情を指す。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その13、上司から説教を言われた時の定番の疑問とは。宴会や飲み会までは上司から説教されることがあります。仕事中の態度であったり社会人としての在り方であったりします。上司からの説教ほどつないものはありません。反論するには理性が必要です。しかしお酒が入っていると理性を失い言い過ぎてしまいやすい傾向があります。お酒が入った勢いで反論すると相手が言い過ぎてしまいます。上司が言い過ぎるのは良くても部下が言い過ぎると後悔するだけです。上司の機嫌を損ねてしまったと翌日になって後悔します。職場の人間関係に被害に仕事に支障が出ることもあるのです。出席することもあります。では上司から説教を始めればどう対応すればいいのでしょうか。決まり文句があります。伝統になりますです。上司からの説教は伝統だと思い、あなたが聞かせてもらうのです。単なる理性ではありません。決まり文句はいえ、事実本当に伝統になる場合があります。私も飲み会まで上司から頻繁に説教をされます。普段の職場ではなかなか会話したことを言いませんが、寄っていることこそ上司の本音が流れます。厳しいことが大半ですが、確かに語っていることも多いのです。寄った勢いとはいえ、冷静に聞いていると正しい内容が多い。上司が寄った時に口に出す本音は耳に痛いですが、伝統になります。経験豊富な上司から厳しい指摘をさせてもらえるチャンスなのです。上司から説教をされたら伝統になりますと、無難な返事をする。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その14、飲まないわけにもいかず飲みすぎるわけにもいかない。お酒の席で落ちやすいジレンマがあります。全くグラスに気をつけないのも話があります。飲み会が進んでいないと不満なのかと心配になるでしょう。とはいえ飲んでグラスが少ないとお酒をされてさらに飲まされることになります。お酒をされると飲むしかありません。つい常用以上飲まされてしまいやすいのです。飲まないわけにもいかず飲みすぎるわけにもいかない。似たような状況で困った経験がありませんか。困った状況です。さあどうしますか。おすすめなのはグラスの口に近づける方法です。お酒を飲めない新人の反対の時、グラスの口に強制で飲むふりをする工程があります。この方法は飲める人でも意図的にすることがあります。とりあえずグラスを持ってグラスの口に強制で飲んでいるぐらいでいいのです。ちびちび飲んだらお酒の量を調整できます。もちろん全く飲まなくてもいいのです。相手は酔っていますからお酒の量が減っていることに気づきません。飲んでいるような動作を見せることで盛り上がった雰囲気を保てるようになるのです。もしお酒が減っていないんじゃないかと指摘されたら気のせいですよ。少し酔っていませんかとさらにお話ししましょう。グラスの口に近づけて飲んでいるぐらいでも見せる。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の方法。その15、乾杯をより上手に見えること。ある飲み会で 社員同士が乾杯をしていました。社員の一人の女性が上司に乾杯をしていました。最初はなぜ上司に見えるのか分かりませんでした。一見普通の乾杯に見えるにもかかわらず、他の社員とは印象の違う乾杯なのです。なぜ上司に見えるのだろう。しばらく彼女の乾杯を見ているうちにハッと気づきました。多くの場合、グラスを片手に持って乾杯をしていることでしょう。しかし彼女の場合、グラスに両手を添えて乾杯しているのです。たったそれだけですが、丁寧で上品な印象を受けます。乾杯は祝福や願いなどの気持ちを込めて愛のお酒を飲み干すことですね。両手を添えることで祝福や願いなどの気持ちがより込められている様子に見えてきます。今度、誰かと乾杯をする機会があれば、ぜひ両手を添えてみましょう。きっと、宴会のいい始まりができるはずです。乾杯の時はグラスに両手を添え。飲み会になりました。酒を楽しむ30の放送。その26。唐揚げのレモンがあるとはいえ、いきなり書けない。唐揚げが入っているようにレモンがあればどう使いますか。やはりレモンを絞って唐揚げにかけるのだと思います。一般的に唐揚げはレモンを絞ってかけるのが定番ですね。唐揚げとレモンの相性は抜群です。唐揚げの中に味わいがレモンによってギュッと引き締まり、いい味わいがあります。しかしです。気をつけて唐揚げにレモンをかけたところ、疲れることがあります。直接レモンをかけるのはやめた方がいいよ。唐揚げにはレモンをかけるのが当然と思っていると驚かされます。レモンが苦手という人もいるからです。写真というのは醤油につけて食べるのが一般的ですが、醤油が苦手で生で食べるのを好む人もいます。自分が当然だと思っていることには必ずしも万人ではないことに注意です。大勢の人が集まる宴会や飲み会ではこういうことがあるのです。ではこういう場合どうすればいいのでしょうか。唐揚げにレモンをかけるなら周りの人にレモンを絞ってもいいですかと言ってからにしましょう。問題がなければレモンを絞っても大丈夫です。もし嫌な人がいればその人の唐揚げでレモンは使えます。唐揚げだけではありません。調味料や香辛料などを吹いてるのは全てマジです。自分ではいいと思っても他の人はどうだろうと考える余裕を持ち尋ねることです。これが気遣いです。自分の常識を見つめ直すいいチャンスだと考えるのです。調味料や香辛料などを吹いてる食事は周りに伝えてからにする。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の放送。その17。キャラクターに行くより友人と何でも交えて仲良かったマスクが中心になり、男女10名くらいでホームパーティーをしました。3時間くらいに2回に楽しんだ後、マスクが行ったことが忘れられません。よかったね。キャラクターだったら何年くらいかかっているよ。真面目な顔しているようです。私は大爆笑です。なかなか普通の人がかからないそうです。そういう発想をするマスクに言われてしまいました。しかし、確かに言われてみればその通りです。異性と楽しめて金額も安らないです。確かにキャラクターに行くから友人と何でも交えて飲む方が安らないなと思うのです。マスクはいつもニコニコ顔で飲んでいます。おそらく彼の中では男女の友人同士の飲み会でもキャラクターで飲んでいる感覚なのでしょう。決して言うと思っているから笑いが止まらないかもしれません。そう思えたら幸せだと思いました。本人が納得すれば OK です。バカらしい発想とはいえ、楽しんでもいいならそれでもいいと思ったのです。面白い発想飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の放送。その18。月収と戦った2時間の思い出。忘れられない宴会のトラブルがあります。さて、どこに座ろうかな。宴会の部屋を渡すと、たまたま同僚の男性の隣が空席だったので座りました。大変なことになったのはそれからです。隣に座って、すぐ家に着きました。すごかった。何がすごいのかというと、匂いです。隣の男性から汗臭い月収が漂っているんです。汗の匂いというか、匂いではありません。生ゴミが腐ったような月収で腹が寸とします。ひどいので、私は失礼ながらも臭いよと言ってしまいました。話を聞くと、忙しい現場にいたため、毎晩から自宅に帰っていないというのです。当然、シャワーは浴びていません。夏だったので、汗をたっぷり変えていました。彼は笑っていましたが、私は笑いません。特に酔ってくるのは足元でした。足元が汗をかきやすいので、下から上に向かって、月収がやってきます。彼は私が生きるそうにしているのを気遣って、少し離れていましたが、それでも匂いは漂っています。エアコンのレフが彼が私に向かって流れているのです。完全してくれると思いました。シャワーを浴びていないと笑っているなら、それなりに対策もできたはずです。お手洗いで手や足を洗うくらいでも匂いは感じられます。コンビニには新しい靴下も購入できます。消臭スプレーでもいいでしょう。とりあえずその匂いを何とか消しちゃった。仕方なく隣で飲みをしましたが、正直なところ楽しめる状態ではありませんでした。隣から月収が漂っているので、私の表情はずっと険しい表情になっていたはずです。食事を変えても月収のせいでどれもまず感じてしまいました。彼の隣だった時間は一生忘れられない思い出でした。最終的には最終対策をしてから宴会に出席する。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の放送。その19。幹事も2年。深く集中すると倒れ倒れる。幹事は一服にいるのが一般的です。幹事は全体をまとめる総量を一服に座っているのが最も都合がいいからです。店の初に注文を願いしたり、料理を受けたり、メンバーを上に案内したり、全体を待たせることができたりなどです。よく見かけるトラブルがあります。注文内容が決まったはいいですが、一服に幹事がいるので、店員ではなく幹事に伝えてしまうのです。もちろん幹事は飲み役ですから、店員に伝える注文の代わりに受けてくれるでしょう。しかし、幹事ではなく、できるだけ店員に直接注文することがスマートです。みんなが幹事にお願いしてしまうと、幹事職員から集中してしまうからです。確かに全体をまとめるのは幹事役です。ある程度注文の差が慣れているとはいえ、やはり限界があります。幹事も人間です。幹事に向けてから集中すると混乱してしまいます。その結果、注文の聞き間違いたり、店員に迷惑をかけたりしてしまうことになるのです。メンバーはお金を払っているとはいえ、踏んづけたいのはよくありません。仲間同士ですが、助け合いの精神が大切です。全てを幹事に任せしないことです。幹事の様子に関わらず、自分でできることは自分でしましょう。そういう気遣いができる人は幹事も喜ばれるのです。自分でできることは自分です。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の放送。その30。家に着くまで会いたい。家に着くまで会いに行く。私が小学生の頃、先生から耳に食べられると言われてきたことです。皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。遠足を楽しんだ帰り道は油断をして事故に遭いやすい傾向があります。家に着くまで遠足だと思うことで緊張感を維持して事故を未然に防ぐという話です。幼い頃の話とはいえ、これは大人になってからも同じです。いや、大人になってからの方がより大切です。家に着くまで会いたい。宴会で満足してしまうと帰り道事故に遭いやすくなります。お酒を飲むわけですが、車を運転しないのは当然ですが、慣れた帰り道の危険は数を潜んでいます。自分の足で歩いていると道に転んで怪我をすることがあります。ぶつかることがあれば大きなです。また衝突することもあるでしょう。ぶつかった衝撃で自分が怪我をするだけでなく相手に怪我をさせてしまうかもしれません。そうなるとさらに話はややこしくなります。一番怖いのは敵のプラットフォームです。プラットフォーム上で近づいてくる電車にぶつかったり、ホームに落ちたりしてしまうと大変です。一瞬の不注意で人生が波になってしまうのです。帰り道はいえ油断ができません。幼い頃家に着くまで連続と言い聞かせていましたが、むしろ大人になってからの方がより注意が必要なのです。家に着くまで連続だと思い気を抜かないようにする。飲み会が苦手な人が酒を楽しむ30の放送。まとめ。その1。乾杯をした後は美味しそうにお酒を飲む。その2。居酒屋で仕事の話は慎む。その3。無理に手伝いする必要はなく自分で飲むお酒は自由にする。その4。みんなで楽しめる料理を注文する。その5。飲み会がない人や歌いたくない人を無視しないようにする。その6。感じでなくても目拍子や同点を持っていく。その7。相手が飲むものを口にするときに一瞬ガスに弱い量を確認する。その8。グラスの実践事情からリードする。その9。宴会直前に最新ニュースをチェックして寝たりする。その10。喉が渇いているならアルコール飲むものから飲み始める。その11。上司にお酒は飲めるかと聞かれたときは確かめていると答える。その12。上司から本音で話そうと言われたら本音は話さず本音で話していく様子。その13。次々とタバコを吸い過ぎないように気をつける。その14。先輩からお酒を頼まれたら若い女性にお願いする。その15。酔いすぎてもプライベートの枠の隅には注意する。その16。世界が違うから話ができると考える。その17。彼女を流すときに背中を刺す。その18。飲み会の仲間は仕事だと割り切る。その19。取り残されている人がいれば会話を送る。その20。どうしても緊張するなら早めに寄ってしまう。その21。上司の前で足を組むのはやめる。その22。出席しない理由を申したらそれらの事情を指す。その13。どうしたら説教をされたら勉強になりますと無難な返事をする。その14。グラスの口に口立てて飲んでいるといたいでも見せる。その15。乾杯の時はグラスに両手を添える。その16。調味料や香辛料などを吹いている食事は周りに伝えてからにする。その17。キャラクターに行くより仲間に異性の友人を作って一緒に飲む。その18。最終的には最終対策をしてから宴会に出席する。その19。自分でできることは自分です。その30。家に着くまで宴会だと思い気を抜かないようにする。